こんばんは、内藤です。深夜ですが、投稿したいと思います。コロナウイルスの問題が、大きくなり始めて、だいたい4ヶ月ぐらい、経つと思うんですけども、この4ヶ月を振り返ってみて、あなた自身が何をやってきたのか、何を継続して行動してきたのかっていうところを一つ、考えていただきたいんですよ。で、まあ、時間イコール命っていうね、時間はもう有限なので、取り返しがつかないものなんです。お金と違って。時間だけは取り返しがつかない時に、あの時、ああ、やっとけばよかったって思っていく人生って本当にうまくいかないですし、こと、非行や引っ込みの構成に関しては、こういうスタンスの親御さんの場合は 100% 失敗します。私の14年以上の経験上。行動しない親御さんは、行動し続けない親御さんは、お子さんの構成を叶えることはできません。ここはすごくシンプルなんですけど、ものすごく、本質的というか、当たり前っちゃ当たり前ですよね。行動しないので。で、しかもその行動を考えながら行動しなかったりとか、結果を見て、微調整しながら、PDCA でいつも言ってるように、C の、チェックとかをしなくて、改善しなくて、行動し続けたりとかすれば当然結果も出ないですよね。なので、この4ヶ月間ぐらい、コロナウイルスのこの時期に何をやってきたのか、で、そのやってきた結果、どういうことになったのか、いい結果なのか悪い結果なのか、行動しなかった方はその結果を事実を受け止めるしかないですよね。特にこの外出が規制されて自粛ムードが漂って、何もできないから、じゃあ、Netflix で映画見ようとか、Hulu でドラマまとめ見しようとか、多分それを意味のある、例えば考えながら見て、そのドラマや映画から何かの気づきだったりとか、そういったことを学べてるんだったら私はいいと思います。ですけど、ただボケーと見て、そういった時間で一日を終わらせたりとか、何か新しいことを始めるわけでもなく、ただ、ぼーっとしてたりとか、不平不満ばっかり言ってたりとか、お子さんが非行に走ってる場合、じゃあ今どういう声掛けをしてるのか、どういう接し方をしてるのか、そういったことを振り返ったり、これまでの子育ても含めてですよ。振り返ってみてどうだったのか、これまでの PDC を振り返ってみてどうだったのかっていう分析をしない。で、そのうまくいかない理由を子供の非行のせいにする、引っ込むのせいにするような状況。それを続けてって、じゃあ今どういう結果が起きてるのか。その結果がうまくいってないんだったら変えるしかないですよね、シンプルに。じゃあ変えていってるのか。じゃあ変えていくためにはわからない。じゃあわからないんだったら本を読んだりとか、ネットで調べたりとか、私みたいな、人、あるいは NPO は行政とか民間の構成施設とか、いろんな相談する場所があるわけじゃないですか。で、実際にそういったところをに連絡を取って相談してみたのかどうかとか、その辺をしっかり考えてやっている方がどれだけいるのかっていうところが、この結果、非行に関してもそうなんですけども、年間、80何万人っていう子どもたちが不良行為とか非行で補導されたり検挙されているわけですよ。そうした中でその80何万人、例えばそれが85万人ってした時に、85万人中、親御さんが両親がいるということを前提とすれば、170万人ぐらいの親御さんがいるわけですよね。じゃあその170万人の親御さんがどれだけ考えて行動してきたのか。物事、世の中でもそうなんですけど、行動する人と行動しない人がいて、行動しない人の方が割合が多いんですよ。行動する人の方が割合は少ない。でもそれをどっちに入るかっていうのはそれぞれ次第じゃないですか。私もやっぱ小6の時に父親が目の前で水難事故で亡くなって、人命救助でしたけども、あれがあった影響でそのせいにして、溺れた子供を恨んだりとか、助けに行かなかった、その溺れた子供の父親を恨んだりとかっていう、長い期間がありましたけど、そんなことやってたって何もいいことはなかったですよ。学生時代。少しずつそういったことを気づいてきて、自分で何か夢を見つけようと思って警察官っていう 夢を見つけて、でそれを叶えるために一生懸命やってきて、でも現役で受かんなくて、母親に頭を下げて専門学校行かせていただいて、でもそれでも1年もう次の年で絶対受かるっていう覚悟を決めて、4月に18歳の4月に専門学校に入って、で、採用試験までの、約採用試験が終わるまでの、約8ヶ月間は1日たりとも遊びに行ってなかったですし、毎日勉強して、毎日夕方走り行って筋トレして柔軟して面接の練習もしたり、そういった時間に当ててたんですよ。だから受かったっていう自負があります。でこの飛行少年たちと出会った、20歳の時、そこからも自分で独学で心理学や脳科学やメンタリズムやコーチング、カウンセリング、そういったことを自分で勉強して、また自分でたくさん場数を踏んで、その間に削ったのは自分の睡眠時間だったり自分のお金ですよね。それでも続けていって、でもそれでも最初の2年ぐらいはいい結果があまり出なくて、組織からも、まあ、白い目で見られたり、子供たちからも嘘つかれて裏切られたり、そういった日々を送っていた時期があります。日が当たらなくて、で日が当たらない時って誰の目にも触れないので誰も評価してくれないんですけど、もうずっとそこで自分で地道にコツコツ行動していって、で気づいたら2年で自分の頭の中には約150人ぐらいの少年たちのデータが入っていたわけですよ。なんでバイク後ろ姿だけで誰が乗ってるかわかるし、この子の誕生日が何月だったのかと、何月なのかとか、住所どこなのか、家族構成何なのか、学校どこ行ってんのか、乗ってるバイクどんな特徴があるのか、そういったことも全部頭の中叩き込んだ2年間だったんですよ。にプラスして接し方、コミュニケーション、今このブログでお伝えしていることや、オンラインサロンでお伝えしていることや、パーソナルのカウンセリングでお伝えしていること、すべて私が実際に経験してきて、勉強してきて、たくさん時間作って、たくさん子供たちと関わってきて、たくさん失敗して、たくさんの人に恨まれて、嫌われて、だからどこを修正すればいいかって、また学んで、積み上げてきたものが今、こうやって、お伝えしている内容になるわけですね。なので私自身もやっぱ行動して、あるいは行動しなかった時期もありますよ。鬱になってるんで、二十歳の時に、一時期。で、学生時代も夢が見つかるまでは行動しなかった時期があります。でも行動しなかった時期って何が起きてたかといえば、例えば学年で、期末テストで最下位取ったりとか、全く、まあ、健康面でも風邪ひきやすかったりとか、親と喧嘩したりとか、友達と喧嘩したりとかばっか、いいことが振り返ってもあんまなかったかなっていう、行動しなかった時は、あるいは誰かのせいにしてたりする時って、まあ、そういった失敗を重ねた上で、自分がどう生きるのか、いつ終わるか分かんないこの自分の時間をどう使うのかということは本当に真剣に考えてやってます。なのでこのコロナウイルスってものすごくはっきり世の中の人たちを二分化しましたよね。行動する人しない人そうですし、言い訳する人と言い訳しない人、やれなくなったことにいつまでも固執して執着するのか、やれなくなったことをしっかりと受け止めて今やれることに目を向けて切り替えていく。飲食店の、テイクアウトだってそうですし、Uber Eats とかそういったものに切り替えたりとか、あるいは、その食材を売るような方法に変えたりとか、いろんな、切り替えをやっていった、お店とかは継続できていますけど、もう無理だって諦めたところは、まあその頭を使った意味で、畳む、店を畳むことはいいと思うんですよ。次に向けてのことなんで。だけど、もう目の前に問題が起きて何もできないと思って、そこで諦めたらもうそこで終わっていくだけですよね。みんな平等に公平に起きたこのコロナウイルスの問題において、どう捉えて、どう動いていくのか。ここが本当に大事なことなんですけど、でももう4ヶ月経ったんですよ、早いもので。 で、この4ヶ月経って振り返ってみて、自分が何をやってきたのか、どんな行動をしてきたのか、その結果どんな結果があったのか、そういったことを振り返っていただきたいってことは、もうここ数日のブログでは何回かお伝えしてますけども、でもここ非常に大事で、この先の下半期、2020年下半期以降、自分の子供が更生するかどうかって本当に親御さんの行動にかかっているんですよ。まあここはもうずっと言ってきてますけども、親が変わらなければ子供絶対変わんないですよ。変わったとするんであれば、もう親との関係諦めて子供だけ自立して生きていくような生き方だったら変わる可能性ありますけど、親子関係に関してはずっと変わらないまま。犯罪行為とか、そういったものがなくても、私からしたら親子関係がうまくいってないっていうのは非行だという認識で私はいますので、子供がね、悪いことをしなくなっても、会話がない、家から出たっきり帰っても来ない、お盆やお正月も連絡を起こさない、結婚したことも知らないようなご家庭もたくさんあります。まあ、それで幸せなんだったらいいんですけど、それでいいって自分で思ってるんだったら、本気で思ってるんだったらいいんですけど、そう思ってないんだったら、気づいた時に動くしかないです。昨日の動画の方でも、まあ、最近、厳しめの、投稿が多いってことを話しましたけども、なんか私の感覚的にこういったことをちゃんとやっぱり伝えなきゃいけない時期に来てるんじゃないかっていうところを感覚で直感で思っていますので、まあ、思ったことを伝えていっています。なので、ご自身がこの4ヶ月、あるいは2020年の上半期、振り返ってどうだったのか、行動したのかしなかったのか、しなくてこの先も同じような状況が続いてていいのか、自分に自問自答して、行動した人はじゃあその進捗を、自分が当時思った計画とどうなのか、これから先どういうふうに行動していけばいいのか、そういったことを整理していくようにしていただくと、この先がより有意義に過ごせていけるかなというふうに思います。なので、お子さんに子供に変わってほしいんであれば、しっかりとご自身の行動を見直して、やっていくということが非常に大事ですし、ここが肝になってきます。最初に言いましたけども、親が行動しなくて、親が前向きに生きていかないんだったら、子供は更生しません。これが14年続けてきた私のたくさんの人たち関わってきて、たくさんの現場見てきて、大人になって犯罪者、何回も繰り返す犯罪者と関わってきて、そのご家族とも関わってきた中で感じている結論です。なので、これを参考にしていただけると嬉しく思います。それではまた。